時刻11時17分18分に向かっています。ハローラジオカフェ、今日も生放送です。で、僕がお休みをしている間にこんなコーナーができてるんですね。電話をつなぎして NPO のコミュニティ放送局を順にご紹介していくということなんですけども、今日は南は九州長崎市にあります長崎市民 FM 放送と電話をおつなぎしてお話を伺っていきたいと思います。電話でお話をしていただきの、いただくのは長崎市民 FM 放送の理事でいらっしゃいます大塚さんです。お呼びしたいと思います。大塚さん、
はい、こんにちは、大塚です。
おはようございます。ターキーと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大塚さん、めっちゃ元気ですよね。
いや、電話だけですね。
いや、そうですか。声だけですか。大塚さんは今長崎にお住まいですよね。
はい、もちろんですね。
長崎の天候はどんな感じですか。
今日は曇りですが、日曜日まで雪だったんですよ。
長崎も雪降るんですか。
1年に1回ぐらいですね。
あ、その1年に1回の雪が先日日曜日に、ね、一昨日降ったんですか。
はい、1年に1回ぐらい
積もるぐらいですか。
ちょっと積もって交通が麻痺する程度ですね。
わー、ほんまですか。京都はね、はい、昨日の朝ぐらいにうっすらとちょっと積もったぐらいですね。山の方はちょっと積もってたんですけど、寒いことは寒いですけど、その雪が積もるほどではないですね。
そうですか。
はい、意外ですね。長崎の方も積もるぐらい雪が降るんですね。
日曜日まで雪で、そして昨日からランタンフェスティバルが始まったんですよ、長崎は。
何フェスティバルですか。
ランタン、
ランタンフェスティバル。
はい、これは中国の旧正月をお祝いする行事ですね。
ランタンフェスティバル、
もう冬のイベントとしては、北海道の雪まつりに負けんぞとばかりに長崎で開催してますね。
はい、なんかこう竜が舞うやつですか。
いえ、それは長崎の奥んちで、それは10月ですね。
あ、そうです。あ、はいはいはい、
これはもう中国から華僑の方が来られてますから、その方たちが今まで旧正月をお祝いしてたんですね。
なるほどね。はい、じゃあそのこう祭りの興奮が冷めやらぬという、はい、そんな時期ですよね。
これがまだ2月9日まで続きますので。
あ、ずっとまだ続いてるんですか。祭り真っ只中ですね。
もう雪祭りに対抗しますので、冬は北海道に行くか長崎に行くかという感じですね。
わ、
う
ん、かりました。はい、雪祭りじゃなくても僕も長崎行きますわ。わかりました。はい、そして長崎市民 FM 放送、のことをご紹介していただきたいと思うんですけども、
はい、
開局はいつだったんですか。
開局は平成17年ですね。
平成17年、おととしになるんです。
今3年目を過ぎて、今4年目ですね。
あ、そうか、平成21年か今、はい、19年ぐらいと思ってた今、はいはい、4年目ぐらいの、じゃあ、はい、そういう曲になるんですね。
はい、
ラジオカフェは平成何年でしたっけ。16年でしたっけ。
うちより2年ぐらい先ですかね。
あ、よくご存知ですね。
でもラジオカフェを手本に作りましたので。
あ、はいはいはい、はい、あ、ほんまですか。どういったとこ手本になりましたか。
やっぱり、市民の皆さんが番組を作るというところですね。市民の皆さんが番組に参加するというところ、ラジオカフェで、はい、勉強させていただきました。
いろんな人がなんか放送してありますよ。
いますね。
まあ、僕もずっとこう京都市に生まれ育って、ずっと京都に今も住んでますんで、
はい、
まあ、なんかこの一京都市民として、なんかこう、京都にこう恩返しをしていきたいなという思いで携わってもらってるんですけども。
そうですね。はい、街づくりに励んでる人たちがいっぱい行って、いろんな番組やってますね。
ねえ、どういった方が番組携わっていらっしゃいますか。作ってありますか。
はい、例えば、今インフルエンザの説明をしてくださる病院の医師とか、
あ、はいはいはい、
虫歯を治す歯医者さんとかですね、プロのミュージシャンの方、ア
マ
チュアミュージシャン、大学生、高校生に、バレーボールの選手とかですね、もうバレーボールを盛り上げようよということで、バレーボールオンリーで30分番組を持つとかですね、
は
あ、あと劇団員に いろいろいらっしゃいますね。うん、多いのは昔ラジオ少年でしたというおじさんが多いですね。う
ん、おじさんが多いですか。
おじさんが多いですね。
うん、平均年齢は、じゃあその携わっていらっしゃる方はそのやっぱおじさんとかっていう。
おじさんから若い子が、アマチュアミュージシャン以外はやっぱりちょっと少ないですね。何かやろうという若者の意欲が今一歩見えないんですけどね。
なるほどね。その中でもね、まあ、いくつか番組やる中で、
はい、
こう看板になってるような番組とか、こう長崎ならではやろうみたいな、そういう風な番組ってありますか。そういう番組があればちょっと具体的にいくつか教えてほしいんですけど。
長崎ならではというのはですね、
うんうん、
元学校の先生だった 今はイラストレーターとして生活している人がですね、
はいはい、
やっぱマシャと長崎は水筒という番組をやってるんですよ。
おお、はいはい。
マシャってわかりますか？
めっちゃって
た、もの違いますね。
ものすごくとかってことですか？
いやいや、福山雅治のことですね。
ああ、そうなんですか。
福山雅治のことをマシャって呼ぶんですよ。
へえ、ほんまですか？
ええ、
ほうほうほうほう。
もう福山の応援番組というだけで1時間ありますね、
うん、長崎と、あ、長崎出身の方なんですか？
ええ、長崎福山ですね。
はあ、その方、あの、なんていうの、番組はどういう方がしていらっしゃるんですか？
学校を辞めた男性なんですけどね。
あ、今イラストレーターの方。
そう
男性の方が福山雅治の応援番組。
そうです。
どんなこと喋ってあるんですか、1時間
いや、福山やっぱり聞いたらいいんですよ。
おうおうおう、
その生き方とかですね、
うんうん、
男気とかですね、
。
ですから福山ファン、女性だけじゃなくてですね、うんうん、そういう男性の方がいっぱいおりますので。
じゃあもう毎週それ放送、
毎週やってますね。
1時間も福山のことを毎週語れる方なんですね。
福山と長崎をですね、福山のここがいいという話を第35話とか言いながらですね某 FM 局の福山の番組とかですね、それもチェックして、
はい、
福山が何を考えてるかというのをチェックしながら、
うんうんうん、
だからいいのだというところをですね、地元ならではの番組やってます。
あ、そうですか、はい、なるほどね、それ生放送なんですか？
ほとんどが全部生放送ですね。
あ、そうなんですか。
録音番組はないですね。
すごいすごい。そしてね、あの、生放送されるときは公開でされるっていうふうにお聞きしたんですけども。
公開といいますか、まあ、スタジオもざっくばらんとしてますんで、見に行きたい人いつでもどうぞと感じですね。
それはあのガラス張りになってて、あのサテライトスタジオになってるとかっていう公開ではないんですか？
そんな感じではないです。まあ、ビルのテナント一部屋、もう事務所の仕切りもございませんので、誰でも自由に入ってこれる感じで、
はい
はい、もう DJ の目の前に座って見るという感じですね。
それ DJ もすごい緊張しますね。なんかこう見ず知らずの市民の方が見に来たらね、実際にじゃあこの公開ということをあの、ね、打ち出していらっしゃって見に来られる方いらっしゃいました？
たくさんいらっしゃいますね。
ほんまですか？多い時はもう結構な人数になるんですか？
なりますね。
あ、ほんまですか。
もう熊本から来ましたとかですね。
すごい、ほんまですか。すごい認知度じゃないですか。
いや、人気はぼちぼちですね。
ほんで、ライブのね、その、
はい、
映像も配信されてるような、ホームページでちょっと確認をしたんですけども、
はい、そうですね、
これはもう全ての番組映像も配信していらっしゃるんですか？
全てではなくて、やっぱりラジオはラジオなんだよという人もいらっしゃいますね。映像はダメだ、ラジオ声だけで伝えるんだという人いらっしゃいますね、
なるほどね。
そしてまあ年を取ってくる女の人とかもですね、いやん映しちゃいやんと言ってますね
なるほど、
シワが映るとかですね
ラジオやから出演してるのにみたいな、
そう
映像なんかっていう感
じでね、そういう人もいらっしゃいますし。
あ、そうですか、わかりました。まあ、逆に、そのコミュニティ放送だからこういうところちょっと苦労してるなとかっていう悩みとか、言える範囲内で差し支えなければございますか？
はい、悩みというか、今まで一番感動した話でいいですか？
いいですよ、はい。
骨髄バンクの方がいらっしゃいましてですね、ドナー登録をいつも呼びかけてる団体なんですが、
はい、
これが今まで広報手段がなかったというんですね、テレビだとそんな長時間話せるわけないし、
はい、
骨髄バンクの説明できないし、
はい、
文章文字だと誰も読んでくれないし、この放送局ができて、この骨髄バンクの宣伝ができて、よかったと言って帰って行った方がいらっしゃいますね。
なるほどね、
はい、
なるほどね、いや、そのスタンスとしてはこの京都の、ね、ラジオカフェと同じで、はい、やっぱりこの垣根が低いですよね、いい意味で。
もう、
だから本当にこう町の放送局で例えばね、その学校が、ね、学芸会するから来てよみたいな感じの、ね、そういうノリで使ってもらったらいいような、
そうですね、
そんなスタンスですもんね、
はい、でも高さは0センチですね、壁の高さは。
やっぱり ね、そうでないとこの NPO だったりとかっていう、市民に根付いていくような放送局っていうスタンスの意味がないですからね、
はい、
なるほどね。 じゃあ、大塚さん、ちょっとわずかな時間で申し訳なかったんですけども、はい、このラジオを聞いていらっしゃる、まあ、京都市民の方、電波が届かないんですけども、何かお伝えしたいこと、PR したいことございましたらば、一言お願いできますか。
PR はもう、ダウンタウンフェスティバルにいらっしゃいですね。
もうラジオを聞くじゃなくて、そのフェスティバル、もう長崎に来いと。
来い、長崎にいらっしゃい
と。いらっしゃいと。いうことですね。あと福山雅治よろしくって感じですか。
まあ福山はもうタラで売れてるからいいやって
大塚さんはあまり関係なさそうですね。
もういや反対にですね、もう、まあ、長崎ツーデイズのコンサートもやるんですけどね。
ああそうなんですか、はい、なるほどなるほど。
もうチケット取れない取れない、もう人気ありすぎだから、
まあ、長崎はやっぱりもう地元だけあってすごい人気でしょうね、なるほどね、わかりました。じゃあ、関係者の方皆様に またよろしくお伝えください。
はい、ました。
また機会がありましたらばお会いできることを楽しみにしておりますので、はい、一緒に頑張っていきましょうね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。電話でお話をしていただきましたのは九州長崎にございます長崎市民 FM 放送の理事でいらっしゃいます大塚さんに出演していただいてお話をしていただきました。元気な方ですよね。いろんな話をしていただきましたけども、こう福山雅治のね好きな方がこう長崎と合わせて35話36話でしたっけ、1時間毎週毎週その好きなことを喋っていらっしゃるという番組あるということでございます。まあ、お話を聞いてこの京都三条ラジオカフェと本当に、場所は違えどその思いだったり伝えたいことをそのスタンスズその番組のその趣旨だったりとかっていうのは放送局の趣旨って変わんないなというふうなことを思いましたけどね。頑張ってるのは僕たちだけではないんだということを強く痛感いたしまして、また来週はどこの放送局とつないでこんなお話ができるのか楽しみにしたいと思います。時刻は11時29分回りまして30分に向かっています。ハローラジオカフェ、変わってダンシングクイーン入りますか。はい、じゃあ、アバの曲でダンシングクイーン。